今朝のお目覚めはいかがですか？日曜日の朝のひととき、爽やかな音楽とお話でお過ごしください。キリストへの時間です。いかがお過ごしですか？熊田奈美子です。さあ、今朝はおはようインタビューからです。おはようございます。
おはようございます。
今日のおはようインタビューは高知教会にお邪魔しています。どうもはじめまして。
はじめまして。
素敵な教会ですね。
ありがとうございます、
は
い、
日曜日はたくさんの方たちがお見えになります。さあ、それではお名前をどうぞ。
秋澤ひろ子と申します。
秋澤さん、
はい、
はい、秋澤さん、このおはようインタビューではお好きな賛美歌、また思い出の賛美歌などをお伺いしています。秋澤さんの思い出の賛美歌、お好きな賛美歌は何番ですか？
312番の慈しみ深きです。
有名な賛美歌ですね、はい、この賛美歌が、はい、選んでくださったの、
はい、
その
これは、はい、私のというよりも、はい、家族の愛唱歌として今日選ぶことにいたしました。もともとこれは主人の2年前に亡くなりました主人の母の愛唱歌でございました。
それで
母の晩年は車椅子とベッドの生活が主だったんですけれども、
はい、
そのそばには必ず CD からこの曲が流れておりまして、歌も流れておりまして、いつも私たちも母のところに行けば一緒に歌っていたものなんです。
じゃあ本当に思い出深い賛美歌になりましたね、
は
い、
それでね、一時母は言葉を失ったことがあるんですけれども、うん、その時もリハビリを兼ねたボイストレーニングでこの曲を用いてくださいまして、
はい、
でクリスチャンでない2人の妹やその子供たちも母の好きな歌、祖母の好きな歌ということで常に聴いておりますから、いつの間にか覚えまして、
はい、
一緒に歌っていたのを思い出します。
そうですか、はい、お母様が本当に天国の希望を持って、
はい、
本当に人生の一番も、ね、最後の時だったんですが、
はい、
希望を持って賛美歌を歌いながら歩まれたんですね、
はいはい、なんて言いますか、常に前向きで、私をこの教会に導いてくれましたのも母ですから。
そうですか、はい、
それで亡くなりました今でも家族が集まりまして、
うん、
母の話題になりますと、
うん、
みんなで歌うことができるというので、家族の愛唱歌として私はこれを今日選びました。
本当に素晴らしいお話いただきました。秋澤ひろ子さんのお話でした。今日はありがとうございます。じゃあご一緒に312番を聞きましょう、はい、ありがとうございま す,、はい、います。それではここで聖書のお話です。ラジオ牧師山下正夫さんで平和を作り出す幸いというお話です。
おはようございます。ラジオ牧師の山下正夫です。今週の水曜日、8月15日は終戦記念日です。1945年に太平洋戦争が終結したことを記念する日です。そう言ってもあまりピンとこない人が多いのではないかと思います。実際1945年8月15日に生まれた人は今年でもう67歳になるわけですから、それよりも若い世代の人たちはかつての戦争を知っているはずがありません。そういう戦争を知らない世代は日本の人口全体のおよそ4分の3にも上ります。そう言っている私自身も戦争が終わってから12年経って生まれていますから、ほとんど戦争につながることを見聞きしていません。かろうじて覚えているのは、人の集まるお祭りの時などに、戦争で負傷したという兵隊さんがアコーディオンを演奏しながら物乞いをしている姿です。それも1960年代の後半にはもうほとんど見かけなくなりました。もっとも後で聞いた話ですが、 そうした物乞いの大半は偽の負傷兵だったそうです。私が育った時代は東京タワーが立ち、夢の超特急光号が走り、東京でオリンピックが開催され、大阪万博に人々が浮かれ、学生たちは下馬棒を持って学生運動に盛んな時代でした。かつては敵国だったというアメリカの音楽や映画やファッションがすでに当たり前のように受け入れられていた時代です。小学生の頃見たニュースでは、ベトナム戦争のことが毎日のことのように取り上げられていた時もありましたが、それは当時の自分にとっては遠い外国の出来事でしかありませんでした。冷戦という言葉もニュースのキーワードによく登場したように記憶していますが、しかしその言葉も20年以上前に亡くなってしまいました。しかし、この世の中から戦争そのものがなくなったのかというと、決してそうではありません。たまたま私が今まで生きてきた時代の日本が戦争に巻き込まれなかったというだけで、この21世紀の世界には未だに戦争で命を落とす多くの若者たちがいます。なんとか平和な世界にならないものかと誰もが考えているにもかかわらず、現実はそう簡単ではありません。イエス・キリストは、平和を実現する人は幸いであるとおっしゃいましたが、その言葉の重みをひしひしと感じます。もちろんここでキリストがおっしゃっている平和とは、武力による国家間の戦争がないという状態のことだけではありません。聖書が語る平和とは、何よりも神と人間との関係と深く関わる言葉だからです。人間が神の御心に逆らって生きようとするときに、まず神との間の平和が失われます。神との間に平和がない生き方は、その人自身が平穏と平静さを失ってしまいます。誰もが幸福で平和な生活を望みながら、しかし現実には自分だけの幸福と平和を追求するあまり、互いにいがみ合ったり、むさぼり合ったり、平和の実現とはかけ離れた生き方に陥ってしまうのです。神との間に平和がないために、そうでもしないと安心できないのです。疑心暗鬼に陥って、相手を敵とみなすことで、愛に反する思いも行いも正当化してしまうのです。そういう罪深い人間であるからこそ、イエス・キリストは敵を愛せよと勧めています。しかし、神との間に誠の平和を作り出すことができるお方、それはイエス・キリストしかおられません。イエス・キリストによって神との間に平和を得ること、このことが大切です。イエス・キリストがおっしゃる通り、平和を実現する人は幸いです。しかしまず、自分自身が神との間に平和な関係があるかどうか、そのことを問いたいと思います。
お話は山下正夫さんでした。今朝のキリストへの時間、いかがでしたか？今日は日曜日です。世界中のキリスト教会で礼拝が捧げられます。あなたもぜひお近くの教会にお出かけください。さて、今週のプレゼント、サマースペシャルプレゼント第2弾です。抽選で10名の方にプレゼントいたします。プレゼントの宛先は郵便番号 784-8691、 784-8691、日本郵便秋支店、日本郵便秋支店、郵便支所箱12番、キリストへの時間の係です。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。